こんにちは、川野ゆまです。今日はですね、僕が好きな日本のコーヒー屋を勝手に紹介していこうかなと思っています。もちろん僕は東京でコーヒー屋をライトアップコーヒーって名前でやってますけど、コーヒーは大好きなんで、いろんな地方に行くたびに、できる限りコーヒー屋に行ったりとか、コーヒー屋を立ち上げる前なんかも特にですね、もうコーヒー屋巡りをしまくって、コーヒー面白いな、美味しいなってなってコーヒー屋を作りたくなったんで、好きなお店たくさんあります。思い出に残ってるお店たくさんあります。それを許可取ってるわけじゃないですけど、勝手に、紹介していこうと思ってます。ちょいちょいね、お客さんにもとかインスタの DM とかでも、質問が、おすすめのコーヒー屋さん教えてください、今度東京に行くんですけど、なんかライトアップさん以外におすすめありますかとか、どこどこで、地方で、おすすめのコーヒーありますかとか聞かれること多いんで、ちょっと改めて、ちょっと全部言い切れないんですけど、基本的にも全部好きなんですけど、コーヒー屋の存在自体が、特に好きなお店を挙げていこうかなと思ってます。東京から行くとですね、僕が思い出に残っているのは、好きなのはオニバスコーヒーとフグレンですね。もう青春ですね。僕がコーヒー屋を始める前、最初、コーヒーって美味しいなって思ったのが、その時で言うとノージーコーヒーとかアマメリアエスプレッソとかも、よく豆を買ってましたね。で、大好きだったんですけど、オニバスとフグレンは特に印象に残っていて、オニバスはラテがめっちゃうまかったっすね、本当に。当時はブレンドで、オニバスブレンドだったかな、で、エスプレッソにエチオピアのナチュラルプロセスのコーヒーが入ってたんですよ。めちゃくちゃイチゴの香りが、甘い香りがして、それがミルクと溶け合って最高にラテがうまくてですね、なんでこんなコーヒーで果実のっていうか、なんでこんな甘い香りがするんだろう、最初スペシャルティーとかよく分かってない時にパッて飲んで、めっちゃ美味しくてビビりましたね。で、フグレンは思い出で言うと、ケニアとかエチオピア、アフリカのコーヒーがギュンギュンで、当時はねエアロプレスで入れてたんですけど、今はもうドリップで入れて、ドリップもめっちゃうまいっすよね。でどっちもね、お店作りとかお店の展開の仕方を僕はすごい尊敬していて、どっちも例えば、海外の人がよく来るお店に、この2つ東京だったらまず2つ上がると思います。フグレンの渋谷奥渋というか富ヶ谷のお店とオニバスの中目黒、この2店舗多分もう東京ツートップですよね、最強の店だと思います。あんなにコーヒーで人を魅了できるんだ、集められるんだって、本当にその建物の力、場所の力、空間の力、それに中身と、サービスと合わさってめちゃくちゃいいお店だなって本当に思います。東京に初めて来る人がいたら、まずこの2つを僕はお勧めしますね。で、フグレンの梅ヶ丘のお店、羽木公園店ですね。これもね、僕すごい好きなんですよ。フグレン、富ヶ谷のお店は結構かっこいいというか、ヴィンテージ家具で、やっぱお店内装めっちゃかっこいいんですけど、梅ヶ丘のお店はかなり明るくて、ちょっと爽やかな、外からの光も結構入ってきて、あのね明るくて穏やかな感じも僕すごい好きっすね。そうなんですよね。だからお店作りとか店舗数も結構多いですし、スペシャリティの中ではいいお店だなってやっぱね思いますね。あとは、どんどん上げていくとですね、アイアンコーヒー僕めっちゃ好きですね。東京のお店です。最近焙煎所をオープンされた、千歳船橋小田急線の駅ですね。そこにオープンしたお店で、めちゃくちゃねお店のね空気感というか、街への馴染み方というかね、 めっちゃ距離感、全部好きなんですよね。柔らかい優しい、フレンドリーな接客と、本当にオープンしたての頃行ったんですけど、もう何年か、ずっとやってるような感じのお客さんの付き方というか、馴染み方をしていて、すごい流れる空気が好きっすね。あと Your Daily コーヒーもすごい好きですね。味わいもすごい優しくて、オーナーさんの人柄が出てる、本当に優しい寄り添うような味わいだし、お店も、すごい好きっすね。下北駅から、ちょっと歩いていくとこにある、大沢店があるんですけど、そこで焙煎を、今はしていて、そのお店めっちゃ、お店もかっこいいし、明るいし、そこめっちゃ好きっすね。あとディアオールも好きですね。ディアオールは、プロローグっていう、デンマークのコペンハーゲンのロースターの豆を仕入れて出しているお店で、笹塚の方にあるんですけども、そこもお店の明るさ、そしてめっちゃカプチーノがめっちゃうまい、本当にいつ飲んでもカプチーノ最強にうまいですね。 好きだし、ちょっと上げていくとキリがないんですけど、とかは、おすすめですね。僕自身がまあ結構、まあ、下北の方に住んでたのもあって、今引っ越したんですけど、そのちょっと西側エリアによく行ってた、西側のコーヒー屋によく出没してたし通ってましたね。まあそういうところで、まあ小田急線沿線とかのコーヒー屋、結構なんかね、世田谷区かな、世田谷区のコーヒー屋の空気感好きですね。街に馴染んでデイリーですごいこうみんなに親しみを持ってコーヒーを出してる感じ、その空気感で特におすすめなのが今挙げてるのコーヒー屋ですね。で地方だと、例えば関西行くとですね、まあ例えば関西だったら青間コーヒー、大阪の青間コーヒー、これはもうとにかくね、まあ、全部好きなんですけど、焙煎コーヒーがまずめっちゃうまいですね。まあ青間さんのコーヒーがすごいこう透明感あって、でこうじわーっとこうなんだろうね、優しく広がっていくような甘さがあって、豆ごとの果実味が綺麗にあって、いつ飲んでも結構うまいんですよね。でその美味しさが、まあ、あったっていうのもあって、やっぱプロバットの焙煎っていいよなって結構思った。僕らも今プロバット使ってるんですけど、最初は富士ロイヤルを使ってて、焙煎すげえなって思うし、パッケージもめっちゃ可愛いですよね。あのなんか真ん中に丸い、シールが貼ってあって、丸いっていうか綺麗な丸じゃなくて、ちょっとこう、いい感じに、まあこう手触り感があるというか、いびつな丸い形で、そのね形も好きなんですけど、そこにちょっと淡い色合いで、ちょっとこう混ざり合った色が混ざり合った感じでステッカーが貼ってあって、豆ごとにその色合いが違うんですけど、そのね淡い感じとか色合いが混ざってる感じもめっちゃ好きですね。その感覚というか、パッケージもそう、豆もそう。で僕はまああんまり関西行かないので、行かない、まあなんかね、行く機会はなんかないですよね。結構ね関西もっと行きたいんですけど、食事うまいし、みんな人いい人多いしっていうイメージなんで、もっと行きたいんですけど、まあ関西だけじゃなくて東北もそうだし、北海道もそうだし、もう九州も全部行きたいんですけど、もっと地方、割と東京にいる機会が多かったんで、お店はねそんな行けてなかったんですけど、まああんまりね地方のお店紹介するって言っても、何十回も東京のお店みたいに何十回も通ったりするわけじゃないんで、なんかそのお店のことをすごい語り尽くせないのがもどかしいので、もっとね通いたいんですけど、地方のお店とかもなんですけど、まあ大阪って言ったらやっぱパッと上がるのが青間さんがすごい僕は好きですね。なんか、掲げてる世界観というか感覚っていうか、なんかそんなところなんですかね。まあ、そういうところが美味しさとかにもつながってる気がします。美味しいっていうのも別に、なんか別に人の感覚なんで、僕が美味しいって言ってるだけだから、僕に合っているとも言える。だから他のコーヒーや僕が合わない、もしくは行かないお店も誰かには合ってたりするんで、なんかそれも客観的にそのお店が絶対美味しいんですよって、なんか言うのもそれが絶対的に正しいわけじゃないとも思うんですけど、僕はすごい好きだなって思うお店をちょっと今挙げてるんですよね。で他は、まあ、京都のクラスさんもすごい好きですね僕は。ここはもちろんコーヒーも美味しいし、お店作りも素晴らしいなって思うんですけどね、めっちゃ可愛いお店作ってまあすごいと思うんですけど、一番はやっぱりオーナーの陽蔵さんという方がやってるんですけど、クラスのオーナーさんの考え方と動き方っすよね。尊敬しますね。やっぱりコーヒーって広げにくいんですよ。それはコーヒーをやってるからこそ思います。広げるっていうのは何なのかっていうのも、人によって目指すとこが違うから、何がいい悪いとかっていう話でもないと思います。これがいい広げ方だよっていう話じゃないと思うんですけど、なんていうんですかね、例えばまあ僕なんかもそうですけど、美味しいコーヒーをみんなにもっと飲んでもらいたいっていうのが純粋な気持ちなんですよね。なんでかっていうと、日本人ってまあそもそも味覚的に繊細だと思うから、繊細な味わいのコーヒーって本当はもっと飲まれると思うし、美味しい、その1杯のコーヒー、例えば豆買って家で入れたら100円ぐらいで済むんですよ。1パック1500円で15杯分入ってたら 1杯分 15g で100円ぐらいですよね。で100円で毎日めっちゃ豊かな気持ちになると思います。でそういうところから、なんかある意味感覚というか、人間らしさって取り戻せると思って、取り戻すっていうのはあれですけど、まあインターネット SNS みんなの情報を見てなんやかんやとか、まあストレスがある仕事の中で手触り感がね仕事で感じられなかったり、悩むことも多いと思うんですけど、なんかそういうちょっとこう、感覚的なものって、今まあなかなかこう感じる 機会って減ってると思うんですよ、どっちかっていう。だからこそサウナとかキャンプとかそういう感覚的なところに全振りしたような体験って、人気が出てきてると思うんですよね。あえてそう行きたいと、まあそういう意味で日常にもっと感覚的な要素を僕は取り戻せしたいなと思う。そういうところがコーヒーがきっかけになるんじゃないかなと思っていて、まあ、これね考え続けると日本の経済とつながっちゃうんですよ。やっぱり余裕がないとコーヒーって飲めないの。時間的経済的な余裕、もちろん1杯100円だとしても1ヶ月で3000円といってもまあ切り出すの難しかったりするかもしれないし、そもそもそんな時間ないかもしれないし、心のゆとりがねみたいなとこ考えると、働き方を考えるとその会社の経営状況とか国の経済とか、まあ給料みたいなこと考えると、給料水準ってやっぱ国が豊かだから、水準が上がっていくもんだと思うんで、なんかそういうとこにぶち当たっちゃうんで、なんかコーヒーをみんなに広めてみんなで美味しいコーヒー全員で飲もうよって本当に叶えられることじゃないかもしれないですけど、まあ話戻すと多くの人に僕は美味しいコーヒーを楽しんでほしいとも思ってるんですよ。でそういう、まあ、今日あげてるお店もそうですけど、多くの人に美味しいコーヒーを届けようと思ってるお店がやっぱ基本的に好きなんですよね。でその中で、まあ、伝え方とか美味しさの出し方って人それぞれで感性があると思うんですけど、クラスさんをあげたのはなんかそれをね、ちょっとこう戦略的にというか、ちょっと読みながらこういう動きをしたらこういう風にお客さんがついて、それでこう文化が広がっていくんじゃないかっていうのをすごい考えて行動されているなと思って、なかなかその動きってしにくいんですよね。さっき言ったコーヒー屋って広げづらいなっていう風に話したのは、1店舗じゃあ美味しいコーヒー屋出します、で焙煎始めました、じゃあ2号店作ります、そっからじゃあどういう風にしていけば美味しいコーヒーが本当に広がったと言えるのか、まあトータルで言うと焙煎の総量というか売ってる豆の総量っていうのが伝えられてるコーヒーの総量っていう風に考えるのがいいと思うんですけど、オンラインで売る、店舗を増やす、卸を増やす、いろんなやり方があると思うんですけど、じゃあなんでオンラインで買うのかとか、なんでコーヒー屋に通うのかみたいなきっかけって多分いろんな切り口があると思うんですよ。一杯ずつ丁寧に入れてくれるコーヒー屋に興味持っていった、お菓子目当てで行ったけどコーヒーが超美味しかった、空間がおしゃれで友達に誘われて行ったけどそこでラテがうまくてって人もいるかもしれない。そんな中で真剣になんかこう、新しいお店もね、クラスさん、新しいブランドを作って2050コーヒーっていう、2050コーヒーですね、京都に、作られて、そこも新しいスタイルでバリスタのトレーニングとかバリスタの雇用とかそこで生まれるサービスとかっていうこともケアして、一杯ずつ入れるっていう形じゃなくてバッチブリューで、お客さんが紙コップにジャーッとこう、タップのコーヒーを注いで、お客さんが自分で注いで飲んでいくっていうスタイルで新しい、なんていうんですかね、まあ多分来る層が変わるし、もっと広い層、多分本当に僕らが戦わなきゃいけない、戦うわけじゃないですけど、スペシャリティかそうじゃないかみたいな話で言うと、同じぐらい500-600円コーヒーに出しているチェーン店があった時に、そのチェーン店じゃなくて、じゃあうちのコーヒーに来てもらうために何が足りないんだろうっていう話に最終的になると思うんですよ。もちろんその規模を狙う必要もないし、狙わなくていいと思うんですけど、僕はどっちかというと多くの人に飲んでほしいなと思うと、彼らに持っていて僕らに持っていない空間作りとか、まあ、店舗を増やしていった時のサービス力というか均一的なサービスをどこまで上げられるかっていう話とか、スタバって居心地めっちゃいいじゃないですか。で勉強もしながらコーヒー飲めるしめっちゃいいと思うんですよ。でコーヒー目当てじゃない人にコーヒーを知ってもらうきっかけを作るってなったら、やっぱそういうところでコーヒーを出したいし、そういう店を作りたいなみたいな思想が、まあ、クラスさんにはあって、なんかこう見てる目線っていうか、その辺がねすごい視座が高くて、まあ、考え方、お店の出し方、動き、やられているビジネス、すごい僕はすごい素晴らしいなと思って、好きですね。ちょっと長くなっちゃいましたね、1店舗に対してちょっと説明が必要だったんで、話しましたけど、まあ、そのとこが好きですね。あと九州とかだったら、例えば長崎のカリオモンズコーヒー、僕めっちゃ好きですね、めっちゃ好きですね。カリオモンズの何がいいか、勝手に全員許可取らずに勝手に名前出して申し訳ないです、すみません。まあ紹介したかったんで紹介しちゃってますけど、カリオモンズさんは僕がお店を出す前、ライトアップコーヒー出す前に、僕お父さんの実家が長崎なんですよ。でそれもあって長崎に行く機会が、まあ、他の都市にもあって、で行った時に、当時カリオモンズ3年目とかそのぐらいだったと思いますね、2年目とか、まあ、出したてだったんですけど、なんか長崎にコーヒー屋があるぞっていうことで、連れてってもらって、 焙煎所、めっちゃね、なんて言うんだろうな、あの焙煎所の空気感あんまりないっすよね。広くて天井も高くて、なんか倉庫というか、倉庫とか農業のでっかいビニールハウスみたいな、なんかそういういい意味でラフで、うん、でちょっと寒い時だったんですけど、入り口にストーブがあってちょっとほっこりして、うん、焙煎してて、あれはなんかね、あの空間圧倒されましたね。興味が湧きましたね。コーヒーやって面白い、ね、でその時僕が家で焙煎してたんですよ、富士の1キロで。で焙煎した豆をカリオモンズさん持ってって、その時ちょうど代表の伊藤さんも立ってて、伊藤さんに、いや僕焙煎しててみたいな、生意気な大学生ですよね、で渡して、なんか交流し始めて、その後、まあ、東京コーヒーフェスとかに伊藤さんが来る時に、あ久しぶりですみたいな感じでお会いしたりして、その後ちょいちょい、まあ、イベントで重なったりして、まあ、仲良くなってって、で、まあ、伊藤さんとかはめっちゃ仲良くさせてもらってて、一緒にシアトルでも会いましたし、バリ島も一緒に行きましたし、地方もね、なんか一緒に、旅行というか卸先に一緒に行ったりとか、しましたね、そんな風にして、まあ、東京に来る時にはよく会ってるんですけど、やっぱカリオモンズは考え方が好きですね。その農家さんへの考え方、スタンス、実際にもう10年、同じ生産地行って農家さんとずっと会い続けて、農家さんを、生産者さんを長崎に連れてきて、案内したりとか、そこのね、なんだろうな、うん、僕も今やっとですね、生産地に行って生産者とお話しして、現地の景色を見ること、彼らの暮らしを見ること、彼らがどう幸せなのかっていうことを体感すること、そこにね、すごいコーヒー屋としてありがたさも感じるし、なんかそこで得るもの、まだね、僕言語化しづらいんですけど、経験がそこが浅くてなんですけど、すごい意味を感じるんですよね。で僕はやっぱり、まあ、一つ急に話それますけど、まあ、僕のポッドキャストね、もうずっと話それまくるんで、まあ、聞いてる人はご容赦いただけたらと思うんですけど、生産地はやっぱね、幸せですね。農業ってやっぱ大自然の中で、で家族が人間関係を大事に、そこで幸せにコーヒーを作って、本当にね、日本にはない、生産地によっては本当に日本でバリスタをする人より、コーヒー屋よりも生産者の方が幸せかもしれない。まあ幸せの形が違うんですけど、でもなんか一般的に言う、先進国は幸せで、発展途上国はなんか貧しくてみたいな、勝手なね、この、ステレオタイプというか、思い込み、決めつけというか、もちろん経済的には国レベルで考えたら、違うかもしれないですけど、その人それぞれの幸せさで言うと、本当に農家さん、生産者さん、めっちゃ幸せな人多いと思います。僕らから見るとよりこう幸せだなと思います。でその現地で感じた、なんだろうな、空気感なのかな、なんか漠然といろんなことが得られるなと思うんですけど、まあやっぱり一番はそれぞれ、まあ前もねポッドキャストで話したかもしれないですけど、僕らバリスタも、まあ、彼ら生産者も同じ立場と僕はもう対等だなと思うんですよ。仲間、仕事仲間だと思うんですよ。で彼らは彼らなりの価値観と幸せさを持っていて、僕らはそれを、まあ、共同作業として彼らが作ったコーヒーを伝えて、でなんか一緒にコーヒーをやってる感じをすごい、まあ、仲良くなった生産者とお話しすると得るんですよね。そんな感覚でコーヒーを伝えられたら、なんか一緒にやってる意味があるなというか、会いに行って仲良くなる意味があるなと思うし、向こうで見てきたなんか感覚っていうのは、なんかコーヒーとかサービスに落とし込める部分もっとあるんじゃないかなと思って、まあ生産地に行って、現地の人と仲良くなるっていう意味があるなと思うんですけど、あとまあ彼らのおかげで僕らはコーヒーを出せているっていうふうに思うんですよね。まあ前も話しましたけど、美味しいコーヒーがより買いづらくなった時に、まあ、10年後20年後どうなるか、需要は増えて供給は減って、僕らは美味しいコーヒーをより好みできなくなってくるかもしれない。そうなった時に生産者が、いやあのコーヒー屋に売りたいから、この商社に売りたいからって言ってくれるおかげで僕らはコーヒーを出せてるし、今もそういうことだと思うんですよね。コーヒーを美味しく僕らが出せてるっていうことって、まあそういう考えると、生産者と関わるってすごい意味があるなと思っていて、僕はそれやっと最近、まあ、気づいたというか、まあ、肌で感じた、実感したというかね、やっとなんか腹落ちしたというか、まあ、そんな感じなんですけど、やって10年ですよ。でカリオモンズさんはもうすでに10年以上、生産地に通い続けてて、それがすごいなと思います。早くもう最初からそのつもりで コーヒーをやってるし、生産者を大事に、いつも同じ生産者をちゃんと扱い続けて、でそれをその言葉にしたり写真だったりレポートを作ったりしてみんなに伝えていて、なんとかさんのコーヒーって美味しいっすよねってお客さんが当たり前に言うんですよ。すごいなと思いますよね。エチオピアくださいじゃなくて、なんとかさんのコーヒー今年入りましたか、めちゃめちゃもうなんだろうな、八百屋さんのようなコーヒー屋を一番やってるコーヒー屋がカリオモンズだと思います。そのやり方、スタンス、生産者と一緒にコーヒーをやる感じ、まあなんか本当にコーヒーの流通だったり生産者とバリスタの関わりみたいなところを一番なんか僕の価値観で言うとよくというか、まあよくですね、よく体現できしているお店ですごいなって、いつも思いますね。まあそんなところが、まあ、あと他にあるかな、マンリーコーヒーとかも福岡好きですね。マンリーさん、あのすごいいつもほっこりしますね。やっぱ僕はなんかね、根付いてるお店が好きなんですよね。こうバンバンバンバンどんどん打ち出してっていくよりかは、優しさがあるというか、いやじゃあ今上げなかったお店が優しさがないってわけじゃなくて、まあ、ただ単にパッと上がった名前を言ってるだけなんで、もういろんなお店がまだまだあるんですけど、なんかやっぱね、こうみんなが通い続けたくなるお店とか、飲み続けたくなるようなコーヒー、お味もそうだし、お店の感じもそうだし、サービスもそう。やっぱね、僕はコーヒーって結局はずっとデイリーな美味しい飲み物であってほしいなって思い続けてるんですよ。もちろん人によってはいっぱいね、ちょっと値段が張ったり、素晴らしい品種、素晴らしい生成方法のコーヒーを飲んでコーヒーのイメージがらっと180度変わってコーヒー大好きになった人もたくさんいると思うんで、めっちゃすごいたまに飲むコーヒーもめっちゃ必要だと思うんですけど、結局はその後も考えるとやっぱ根付く、根ざす、じわじわ浸透する馴染むコーヒーがやっぱ好きで、その中で、まあ、馴染むコーヒーを売り続けるための活動をしてたり、サービスをしてたり、まあ、そういった考え方が現れていたり、コーヒーの価値観も、まあ、含めての判断ですけど、今挙げたようなお店がすごい好きだなと思いますね。まあ、というところで改めてちょっとね、いくつかパラパラと思いつくままにですけども、 おすすめのというか好きなコーヒーを挙げてみました。まあ、皆さんもぜひ、行ってみてください。で豆とかもオンラインで買えますので、いろんなコーヒー屋の豆が気軽にね、買えるし、どこも素晴らしく美味しいので、まあこんな恵まれた状況は生かさない手はないと思います。コーヒー好きになったら本当にいろんなコーヒー屋で豆買って、家で入れ比べして、ここが美味しいなとか、この豆いいなとか、なんやかんややるっていうのがやっぱ最高だと思いますので、はい、っていう、まあ、参考になったらというか勝手に語らせてもらって恐縮なんですけど、お話してみたというところです。またコーヒー、好きなコーヒー屋とか、海外のお店も含めてなんか話したいとも思ってるんで、また聞いていただけたらと思います。